人間の姿をとってこの世に生まれてきたイエス・キリストは、十字架の死を通して私たち人間のすべての罪の贖いを完了し、そしてその十字架の死からよみがえって新しい契約を成立しております。でその後で天で神の右の座にいるということを聖書で教えているんですけれども、だから現在天で神の右の座にいるわけなんですが、そのイエス・キリストは今その神の右の座でどういうことをしているのか、キリストの体である私たちクリスチャンのために今どういうことをしているのかということについて2週間前から勉強をしてきております。2週間にわたって言ってきたことなんですけれども、大切なことですから今日もここで繰り返して強調したいと思うものがあるんです。それは天で神の右の座に座っているイエス様の働きというものをしっかりと理解をしないままでいると言い直しをしましょう。しっかりと理解したものに基づいて毎日の生活を送ろうとするのでなければ、せっかくのイエス・キリストの天での働きを無駄なものにしてしまうということと、あなた自身のこの世での毎日の生活を自分で惨めなものにしてしまうことになるということを覚えておいていただきたいという点なんです。少なくともイエス・キリストがあなたに持たせたいと願っている大きな祝福、恵み、喜びというものをあなたの方で現実にしないままでもって人生を送ってしまうことになります。もしも神の右の座にいる時のイエス・キリストの働きというものをあなたの方で理解しないままでいれば、だから今日勉強する内容であっても今までの2週間にわたって勉強した内容についても知識として頭の中にしまっておくというのではなくて、知識となっているものを実際に役立てるように、知識に基づいて行動するというようにしてほしいと願うわけです。それが必要になってまいります。今日勉強したい3つ目の点は、まず聖書で言ってみましょう。ヨハネの福音書、ヨハネ第1の福音書、失礼しました、ヨハネ第1の手紙の、ヨハネ第1の手紙の1章の、ヨハネ第1の手紙1章の9節からその先読んでいってみましょう。ヨハネ第1の手紙1章9節から読んでいきます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにはありません。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちは父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなくて全世界のためのなだめの供え物なのです。私が今日言いたい点は、イエス・キリストは私たちの罪というものを神様の教えに反した行動を取ったために起こる罪というものに関して神様の目で弁護してくださるという点なんです。質問となるのは、天の父は罪というものをどんなふうにして見ているのか、イエス・キリストはどのように私たちの罪に対して弁護してくださるのかということです。まずこんなところから勉強に入ってみましょう。今読んだヨハネ第1の手紙の1章を3節から読み始めてみると少し矛盾を感じると思うんです。まず3節から読んでみましょう。ヨハネ第1の手紙1章の3節から読んでみます。で10節まで読んでみます。ちょっと矛盾を感じるだろうと思うんです。こう書いてあります。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父及び御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの学び喜びが全くものとなるためです。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。 もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。まあ、ここに今読んだうちのですね、例えば8節、9節、10節を並べてみますと、なんか漢字から見たら、私たちは今でも神様に罪を持っているような感じを受けてしまいます。罪がないというなら、私たちは自分を欺いている。罪を言い表したら神様は許してくれる。罪を犯していないというなら神様を偽り者とする。さあ、こうなってくるとですよ、2章の2節では、私たちの罪のための、私たちの罪だけでなくて全世界の罪のためのなだめの備え物なんだというのと、ちょっとなんかおかしな矛盾したことが書かれているような感じがしてしまいます。だからですね、まずこの一節一節を分析していってみましょう。3節から言っています。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。イエス・キリストを通して私たちはキリストにある兄弟姉妹とお交わりを持っているということは、イエス様というものがいつも私たちの中でお交わりの中心になっていなければいけないということを示しているわけです。神様、イエス・キリストとのお交わりを持つことによって、私たちはキリストにある兄弟姉妹とのお交わりも持てるようになるんだと3節で教えています。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちに喜びが全くものとなるためです。この4節をそのままだけ取り上げますと、大して意味を持っていないような印象を受けるんですけれども、もしもこの4節を例えば9節と結び合わせたらどうなるか。罪というものを告白すれば、神様がその罪を許してくださるという教えと結びつけて、この4節の意味を考えていくとどうなるか。こうなっちゃうんです。私たちがこれらのことを書き送るのは、9節にいきますよ。神様に罪を誤ったら、神様がその罪を許してくれるということを知らせる理由、目的は、 2章の1節にいきましょう。イエス・キリストがあなたのために弁護してくださるということを知らせる理由、目的は、その罪を神様に謝ることでもって、私たちに喜びが満ちたものとなる、全くものとなるためであると教えてくるなるわけです。つまり罪を隠さないで、神様の前に何一つ隠し仰せるものはないわけだから、何もかも見透かされているんですから、罪を隠さないで神様に向かって謝るということをする目的は何かというと、そうすることでもって喜びが全くものとなるからだと教えてるんです。神様とのお交わりがあれば喜びとなります。神様がいつもそばにいてくれる、見守っていてくれる、力を出して助けてくれる、導きの手を差し伸べてくれるという確信があって、その上でお交わりをすることができれば完全な喜びとなるんです。けれども、神様との、あるいはイエス様とのお交わりがなくなると、これは関係切れるというんじゃないんです。この世での生活が終わったら天国に行けるというのは分かっているけれども、神様とのお交わりがなくなると喜びのない生活になってしまいます。これをですね、もっと具体的に説明してみましょう。あなたとあなたの親、あるいはあなたの子供との関係を考えていただきましょう。もしもあなたがあなたのお父さんと一言も口を聞かない間からなったとしたらどうなるか。しかもですよ、そういう間からなっていながらも、あなたがあなたのお父さんと一緒に生活をしなければいけないとなったら、あなたはどういう気持ちになると思うか。多分堅苦しくて仕方ないと思うんです。喜びのない生活になると思うんです。ということは、お交わりがなかったらば喜びがなくなる。だから、お交わりを持っているということは喜びになると言えるわけでしょ。ここでもってですね、8節に飛んでみましょう。5節、6節、7節は後ほど戻ってまいります。8節に行きます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。罪がないと言ったら嘘をついているということになる。 と教えています。そうするとですよ、この罪という言葉は一体何を意味しているか、これ問題なんです。実は原本のギリシャ語ではこれ単数形が使われております。だから一つの罪という意味なんです。だけどもですね、注意していただきましょう。一つの罪というと、多くの人はアダムが犯した罪が後を引いて私たちも受け継いでいるあの罪、つまり原罪というものを呼ぶと考えがちなんですけれども、実はそういうものを言ってるんじゃないんです。この8節はこれは原罪ではありません。どうしてか。アダムがサタンの支配の下に入ったために、私たちがサタンに支配されている生活を送って神様に対して罪を持っているというその罪自身は、つまりアダムの原罪と言われているものから続いてきている罪というものは、十字架でもってもすでに贖われております。イエス・キリストの十字架の死と蘇りの後では誰もあの罪は持っていないんです。イエス・キリストが全部支払いを済ませてくれました。これはクリスチャンだけではない、クリスチャンでない人も持っておりません。だから8節でもって、罪はないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありませんという、この罪はないというこの罪は何かと言ったら、アダムが犯した罪の続きとしての罪じゃないんです。でどんな罪か、ヨハネ第1の手紙というものは、もうすでに救われ神の家族に生まれ変わりをして神の家族に入っている人たちに与えている教えです。だからこの単数形の罪というもの、一つの罪というのはアダムからの罪じゃない、罪の性格です。肉体の上において罪を犯すかもしれない可能性というものを指しているんです。もちろんこれは肉体だけでなくて考える部分も同じです。私たちはたとえ救われている、神の家族に生まれ変わりをしているとは言っても、肉体において、こうやって考える部分において神様に罪を犯す可能性を持っております。なぜかというと、イエス・キリストを救い主と受け入れ神の家族に生まれ変わりをすることによって新しくされたのは霊の上だけだからなんです。考える部分は新しくされておりません。考える部分は神の言葉で新しくしていくように努力をしていかなければ、いつになっても考える部分は旧体以前としての考え方しかできないで終わってしまいます。肉体は軽挙される時まで新しいものに変えることができないんです。だからサタンはこの考える部分と肉体とを攻撃してくるんです。だから罪を犯す可能性を持っていることになります。だからこの8節で言ってるのは、その罪がないというなら、そういう罪を犯す可能性もありませんというのならば、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにない。私たち人間は知っていても知っていなくても、そのサタンの攻撃に負けてしまって神様に罪を犯す可能性を持っています。だからもしも肉体においても考える部分においても罪を犯す可能性がない、意識をしていようと意識をしていまいと神様に対して罪を犯す可能性は全くないと言ったらば、それは自分を欺いている、真理はその人のうちにないと8節で教えていることなわけです。さあそうなると、じゃあ9節はどうなのか。9節はこう教えているんです。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。この時の罪というのはどういう罪なのか。この9節で言っている罪というのは、原本のギリシャ語を調べました。これは複数形が使われているんです。一つの罪じゃないんです。いくつもの罪なんです。つまり神様の教えに反する行動を取ったと気づいた罪です。だからいろんな種類のがある。あるいは私は神様に罪を犯していると思っていなかった、気づいてもいなかったけれども、後になって神様の言葉教えを調べてみたらば、私は神様に罪を犯していたと判断することができるという内容の罪です。これが9節での罪なんです。だからもしこういう罪を犯したということが分かったら、その時には自分の罪を神様に言い表しなさいと教えているんです。そうすることでもって神様の方では イエス・キリストとの間で成立している契約に忠実だから、その罪を許してくださると言っているんです。そればかりじゃない。神様に罪を犯したと意識していないで犯している罪というものも神様が許してくれると言っているんです。私たちの方では神様に対して罪を犯したと見ていないけれども、神様の方から見たらば罪を犯していると判断できるというものに対して神様は自動的に許してくれるんです。これを新改訳ではその全ての悪という言葉に訳されております。口語訳も新共同訳でも不義という言葉に訳されている。それも許してくれると教えています。さあ、ここで5節に戻ってみましょう。5節はこう教えてました。神は光であって神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。暗いところというのはこれはサタンに支配されているところです。光というのは神様の中にいるということです。だから私たちには暗いところが少しもない。だからサタンに支配されているところが少しもないはずなんです。6節に行きましょう。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。私は救われて神の家族に生まれ変わりをしています。私はいつも光の中を歩んでいます。神様の教えを守っていますと言いながらも、暗闇の中を歩んでいるのならば、つまりサタンに支配される生活を続けているのならば、偽りを言っているのであって真理を行っていないことになります。7節。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もしあなたが、あるいは私が光の中を歩んでいるのなら、言い直しをしましょう。神様の教えに忠実に従おうと努力をしているのならば、意識しないで犯した罪というものは、つまり罪を犯していないと思っていながらも実際には罪を犯しているという時の罪というものは、自動的に一方的に神様は許してくれるんです。それだけじゃない。そういう罪を犯したということを神様のように忘れてくれるんです。なぜかというと、イエス・キリストが十字架で流した血が全ての罪を清めてくれるからなんです。こういう質問が出るんです。だけれども、それでもなお神様に罪を犯したとしたらどういうことになるか。これが2章の一節なんです。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちは道の見舞いで弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。つまり今天で神の右の座にいて、私たちのために弁護してくれるという。これをですね、もっと具体例を出してもっと説明したいんですけれども、あなたがという言葉を使うとちょっと申し訳ないから、私がという言葉を使いましょう。で、私というものでもって話を進めてみたいと思います。神様に向かって罪を犯したら、イエス様は弁護士として私の立場を理解してくれます。そして私を弁護してくれます。あの東という男は罪を犯さないように、罪を犯さないようにどれほど努力したか考えてやってください、言ってくれる。結果的には罪を犯すようになってしまったけれども、その動機は何なのか評価してやってくださいと弁護してくれます。あの本人は罪を犯したくてやったんではありませんけれども、周りからこんなふうに押しまくられてしまって、最後にここまで行って罪を犯してしまったんですというのことを言ってくれて、情状酌量してくれるように裁判官に頼むんです。これが弁護士の役目なんです。これをイエス様が私のためにしてくれると言ってるんです。それだけじゃない。イエス様は天の父に向かって、あのアダムの罪について、私イエス・キリストが十字架でもって償いを済ましています、だから許してあげてくださいという弁護までしてくれます。これがこのヨハネの第一の手紙で教えてるんです。こういうことを考えてみましょう。イエス様が 十字架の死からよみがえって新しい契約を成立させるまでは、イエス様というものは罪というものはどんなふうに弁護していたか、それと弁護していなかったか、つまり昔は古い契約の時代にはどういうような弁護をしていたのかということをちょっと調べてみたいと思うんです。ヨハネの福音書の8章を見ていただきましょう。こんな出来事があります。ヨハネの福音書8章の1節から読んでいってみましょう。こういう出来事が具体例として載っております。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーゼは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったのでイエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスが身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたは罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今から決して罪を犯してはなりません。ここでですね、注意していただきたいのがいくつかあるんです。まず姦淫というのは女一人でできるものではないということを注意していただきましょう。男がいなかったらできないんです。なのに律法学者とパリサイ人たちは何と言ったか。この女は会員の現場で捕まえられたんだと言って。と言ってイエス様のところに連れてきている女だけなんですよ。イエス様は試しております。この女に対してイエス様がどういう弁護をしたか。これ注意していただきましょう。この女に対する弁護は天の父に向けての弁護ではないということをですね、注意していただきたいと思うんです。どういう弁護をしたか。7節でこういう弁護をしたと書いてあります。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。ところがこの言葉をですね、この7節のイエス様の言葉はですね、多くの人が間違った解釈をしております。あなた方のうちで罪のない者がという言葉をですね、あるグループの人はこういうふうに解釈している。あなた方のうちで神様に向けて罪を犯したことのない者がというふうに解釈する。そんなやつがいるか。一個ないんですよ。みんな罪を犯してるんです。だからイエス様は十字架で死ななきゃいけなかったわけでしょ。ということはこういう解釈をするんです。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げろ。ほいでみんな年長者からどんどんどんどん その現場を去っていったという。どうしてか。この男の連中は誰も彼もみんな会員してたからだと解釈するのもいる。だから自分が恥ずかしくなってどういたんだというのがいる。ところがですね、イエス様がここで言った罪というのはどういう罪なのか。7節ですよ。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。この罪というのはどういう罪か。実は簡単なんです。こういう罪なんです。女一人では会員することができません。なのにこの連中はその女だけを裁こうとしている。だから女だけを裁こうとする罪を持っていない者がこの女に石を投げなさい、この女を裁きなさい。じゃあ裁けるか。もう一度繰り返しますよ。女だけを裁こうとする罪を持っていない者がこの女に石を投げて裁きなさい。会員してるのは2人がいるんですよ。男と女と必要なんですよ。男連れてきてないんですよ。じゃあ誰がこの女に石を投げることができるか。 石を投げたら女だけを裁いていることになるんですよ。罪、同じ罪を犯している男は裁いていないんですよ。これ罪でしょ。不公平です。会員している現場に男がいたというんだから、一緒に連れてきて一緒に裁くことしなきゃいけないわけなんです。連れしていないんです。だからその女だけを裁く罪というものを持っていない者がこの女を裁け、裁けっこあるか。誰にもこの女に石を投げることはできないわけです。非常にうまい弁護をした。で、11節で待って、私もあなたを罪に定めない、だからこれから同じ罪を繰り返すなと言ってる。天の父を代表しているイエス様がこの女を罪に定めないと言ってます。ということは天の父もこの女を罪に定めないと言っていることになるわけです。そもそもこの出来事は会員の女に対して正しい裁きをしようとして始めたものではないんです。罪を犯すことは良くないことであるということを教えようとして目的で始めた裁判でもないわけです。イエス様に対する攻撃の口実を作るために仕掛けた罠なんです。だからイエス様は巧みにその女を弁護いたしました。ところがこの弁護は今日私たちが勉強しようとしている道地の見前で弁護するイエス様の動きというものじゃないわけです。ほら、神様に向けてした弁護ではなくて人に向けてした弁護です。そうなってくるとですね、この具体例でもってイエス様がどんなふうにして神様の前で弁護してくれるかという具体例を出すわけにいかない。だから別の具体例を用意しなきゃいけなくなります。こういうのを用意してみましょう。サムエル記第2の11章を具体例として出してみたいと思います。サムエル記第2の11章を出してみたい。でこの出来事は皆さんの方でもって読むと、あれ、まさかこんなと思うようなことが書かれている出来事なんです。サムエル記第2の11章の一節から読んでいきましょう。サムエル記第2の11章の一節から読んでいきます。年が改まり王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いに出した。彼らはアモニオンを滅ぼしラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどまっていた。ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘バテシェバではありませんかとの報告を受けた。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので彼はその女と寝た。この女は月の者の汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。女は身ごもったのでダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました。ダビデはヨアブのところに人をやってヘテ人ウリアを私のところへ送れと言わせた。それでヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアが彼のところに入ってくると、ダビデはヨアブは無事でいるか、兵士たちは変わりないか、戦いはうまくいっているか尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと王からの贈り物が彼の後に続いた。しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家には帰れなかった。ダビデはウリアが自分の家には帰れなかったという知らせを聞いてウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないか、なぜ自分の家に帰らなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の箱もイスラエルもユダも狩り用に住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私だけ家に帰り飲み食いし妻と寝ることができましょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことはいたしません。ダビデはウリアに言った。では今日もここにとどまるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。それでウリアはその日と翌日エルサレムにとどまることになった。ダビデは彼を招いて自分の前で食べたり飲んだりさせ彼を酔わせた。夕方ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。それで自分の家には行かなかった。朝になってダビデはヨアブに手紙を書きウリアに持たした。その手紙にはこう書いてあった。ウリアを激戦の真正面に出し彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。ヨアブは町を見張っていたのでその町の力ある者たちがいると知っていた場所にウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦った時、民のうちダビデの家来たちが倒れヘテ人ウリアも戦死した。 そこでヨアブは使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告するとき、使者に命じて言った。戦いの一部始終を王に報告し終わったとき、もし王が怒りを発して、お前になぜあなた方はすんなり町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか、エルベシェテの子アビメレクを撃ち殺したのは誰であったか、一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけて、手別で彼を殺したのではなかったか、なぜそんなに城壁に近づいたのかと言われたら、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にましたと言いなさい。こうして使者は出かけ、ダビデのところに来てヨアブの伝言をすべて伝えた。使者はダビデに言った。敵は私たちより優勢で、私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めていきました。すると城壁の上から生きてたちがあなたの家来たちに矢を追いかけ、王の家来たちが死に、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にました。ダビデは使者に言った。あなたはヨアブにこう言わなければならない。このことで心配するな。剣はこちらのものもあちらのものも滅ぼすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃してそれを全滅せよ。あなたは彼を力づけなさい。ウリアの妻は夫ウリアが死んだと聞いて夫のために痛み悲しんだ。門が開けるとダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは主の御心を損なった。イスラエルの王様ダビデは自分の地位と権威力等を利用してウリアの妻バテシャバに対して勧誘を行っています。これ暴行したと言って思っていただくと思う。レイプです。しかしウリアがバテシャバの夫が戦争に使わされて敵と戦っている間の出来事です。バテシャバが妊娠したということを知らされると、自分が勧誘したことをごまかそうとしてウリアを戦場から連れ戻しています。そうしたらばバテシャバが宿している子供を自分の子供と思い込むだろうと考えた行動をダビデが取ったんです。ところがウリアはダビデの思惑の通りの動きを取りませんでした。ウリアはバテシャバのところに行かなかったんです。だからダビデはウリアの自分の行動をごまかすためにウリアを戦いで殺させてしまう計画を立てて、それを実際にウリアを殺しているんです。でその後でダビデはバテシェバを自分の妻の一人としております。この時ダビデにはすでに6人か7人の女房が妻がいたことになっています。そして27節、ダビデの行ったことは主の御心を損なった。当たり前でしょ。その先行きましょう。12章の1節から読んでいます。主がナタンを、これ預言者ナタンですよ。主がナタンをダビデのところに使わされたので、彼はダビデのところに来て行った。ある町に二人の人がいました。一人は富んでいる人、一人は貧しい人でした。富んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で買ってきて育った一頭の小さなメスの子羊のほかは何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時富んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて自分のところに来た人のために調理しました。するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は哀れみの心もなく、そんなことをしたのだからそのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。ナタンはダビデに言った。あなたこそその男です。イスラエルの神主はこうおっしゃられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、ソウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのにどうしてあなたは主の言葉を下げすみ、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたは彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り自分の妻にしたからである。主はこう仰せられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたを共に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。
あなたはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは知らない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれてくる子は必ず死ぬ。こうしてナタンは自分の家へ戻ったと書いてあります。ここで注意してくださいよ。この13節では12章の13節では私は主に対して罪を犯したダビデが言ったと書いてあります。ごまかされないでくださいよ。ダビデは主に対して罪を犯しただけではないんです。ウリアに対しても罪を犯しています。ウリアの妻バテシャバに対しても罪を犯しています。ウリアを戦場で殺すように命令を受けたウリアの主人ヨアブに対しても罪を犯しています。ところがですね、13節、ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。預言者ナタンがダビデに向かって、あなたは主はあなたの罪を見過ごしてくださった。罪に定めることはない。罪を許してあげるという言葉を出しています。だけど実はですね、この言葉を出す前にあることが起きているんですけれども、そのあることはこのサムエル記第2の手紙には記されていないんです。どこに記されているかというと、詩編の51に記されております。この詩編の51を知らないで、ただサムエル記第2の11章と12章とだけを読むと、私は主に対して罪を犯したというダビデの言葉に対して、神様の方があっさりとダビデの罪を許してしまったような印象を受けてしまいます。実際そうじゃないんです。詩編の51を読むとですね、まずそのタイトルのところに何と書かれているのか見ていただきましょう。詩編の51にこう書いたんです。指揮者のためにダビデの参加、ダビデがバテシェバのもとに通った後に預言者ナタンが彼のもとに来た時、こういう歌を歌ったと言って読みますよ。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の戸を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。嘘でしょ。神様だけ罪を犯したんじゃない。ウリアにもバテシバにも、それからウリアの主人のヨアブにも罪を犯しています。ああ私を咎める者として、私は咎ある者として生まれ、罪ある者としては母は私を見ごもりました。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それは私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたがお気楽になった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の人はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れをつけるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全種の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。どうか御恩寵により、シオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築いてください。その時あなたは全種の生贄と全種の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時彼らはオスの子牛をあなたの祭壇に捧げましょう。私が今日ですね、ダビデの行動を具体例として捉える理由は、皆さんにはっきりと理解してほしいものがあるからなんです。何かというと、先ほど読んだヨハネ第1の手紙1章9節の もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神様に向かって悔い改めるなら、神は信じて正しい方だからその罪を許すという教え、約束がどういう意味を持つのか、どれほどまでに深いものを持っているのかということを分かってほしいからなんです。これほどまでの罪を犯したダビデが、でその罪を許されたダビデは、それから後になって神様からどういう取り扱いを受けたのかということを認識してほしいんです。こんなふうに罪を犯したダビデに対して、というのも自分の罪の悔い改めしたダビデを神様はどんなふうに評価をしているのかということを正しくしっかりと理解をしてほしいから、こういう具体例を今引用しているんです。まず覚えててくださいよ。旧約聖書の時代には姦淫の罪というのが一番重い罪と見られておりました。実はですね、姦淫の罪というのは旧約聖書では2つの意味を持っているんです。一つは神様に対して姦淫する、神様からの恵み祝福を受け取っていながらも神様を離れて神様に仕えるということをしないで、サタンを、でサタンが持ってくるものを拝む、これを姦淫と呼んでます。これ一つ目です。からもう一つは男女の間での正しくない関係というものを姦淫と呼んで、神様が極度に嫌っております。この両方の罪ダビデを犯してるんですよ。しかも自分の罪をごまかそうとして殺人まで犯してるんです。けれどもその罪を悔い改めて神様から許されたら、その後では神様がどんなふうに取り扱ってるか、どんなふうに評価をするものに変えているのかということを理解してほしいんです。こんなところから言ってみましょう。旧約聖書のエレミアの書の23章を開けていただきましょう。あまりこんなの引用してないからですね、場所を申し上げます。エレミアの書の23章というのは1178ページがそれに当たります。エレミアの書の23章の1178ページが23章なんですけど、それの1節から6節まで読んでいってみましょう。こんな罪を犯したダビデを神様はどんなふうに取り扱いしているか、一節から読みますよ。23章の一節からです。ああ、私の牧者の群れを滅ぼす散らす牧者たち、これ実はエレミアが嘆いているんです。それゆえイスラエルの神主はその民を牧する牧者たちについてこう仰せられる。あなた方は私の群れを散らし、これを追い散らして帰り見なかった。見よ、私はあなた方の悪い行いを罰する。しかし私は私の群れの残りのものをあなたが追い散らしたすべての国から集め、元の牧場へ帰らせる。彼らは多くの子を産んで増えよう。私は彼らの上に牧者たちを立て、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、おののくことなく、失われることもない。見よ、その日が来る。その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。これは義の若枝と訳した方が正しい訳になります。彼は王となって治め、栄えてこの国の公義と正義を行う。これも義です。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は主は私たちの義と呼ばれよう。何を言ってるのかと言ったら、ダビデの家系から若枝を起こす、ミシアが生まれてくる、救い主イエス様が生まれると神様はエレミアを通して予言を与えております。同じエレミアの書の33章に行きますと、33章の14節から見ると、読むとこう書いております。33章の14節から、実はですね、これ23章の繰り返しなんです。でこう書いております。見よ、その日が来る。その日私はイスラエルの家とユダの家に語った慈しみの言葉を成就する。その日その時私はダビデのために義の若枝を芽生えさせる。彼はこの国に公義と義を行う。その日ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてこの町は主は私たちの義と名付けられる。つまり救い主イエス・キリストがダビデの家系から生まれると神様は言ったとエレミアが予言しているんです。これ何を意味するか、神様の方ではダビデを罪あるものと見ていないということを示しております。神様が一番嫌っている姦淫の罪を犯したダビデに対して、 神様はその罪を許したというだけでなくて、神様の前に罪がないものという評価を受けているということを示しているんです。これでもう一歩進めてみましょうか。マタイの福音書の一章の一節を見ていただきましょう。イエス・キリストは肉の上ではどういうふうにしてこの世に生まれてきたのか、先祖は誰なのかということをですね、この一章一節から書いてあります。どう書いてあるか、こう書いてあるんですよ。マタイの一章の一節読みますよ。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。まずアブラハムの子孫だと書いてある。アブラハムは信仰の人でした。100歳になって自分の肉体が死んでも同然であるのに、跡取りが生まれるという神様の約束を信じて、その信仰が弱くならなかったと言ってるアブラハムです。自分の一人子イサクを生贄として捧げなさいと神様から命令を受けたときに、その命令に忠実に従ってイサクを縛って焚き火の上に寝かせて、もうちょっとで刀でその一人子を刺す、殺すというところまで神様は信じておりました。たとえイサクを全焼の生贄にしても灰にしても、神様の方ではその灰からイサクを生き返らせてくれることができると信じていたわけです。しかもアブラハムは神の友と呼ばれている人でした。だからその子孫としてイエス・キリストが生まれる、あるいは生まれた、これは当然だろうと思うんです。ところがその次何と書いてあるか。姦淫の罪を犯し、人殺しをし、自分の欲を満たそうとしたダビデの子孫と書いてあるんですよ。もしもダビデのこういう罪を神様が許していなかったとしたらば、ダビデが自分の罪を悔い改めたときに、神様がその罪を許して罪のないものとしての取り扱いをしてくれているのでなかったとしたらば、イエス・キリストの系図としてそんな罪あるものはダビデの子孫なんて書けないわけでしょ。アブラハムの子孫と書けても、その次にダビデの子孫と書けないはずです。ところがここにはっきりとダビデの子孫と書いてある。ということは、これは神の霊に導かれてマタイが書いたんですけども、神様の方ではダビデの罪というものを完全にきれいに拭い去ってくださって、罪のないものとしての取り扱いをしているということを示しております。ところがそれだけじゃないんですよ。聖書のここだけじゃないんです。例えばロマ書の一章の一節から読んでいきますと、ロマ書の一章の一節から読んでいくと、こういうことまで書かれております。ロマ書の一章の一節から読むと、こう書いてあります。神の福音のために選び分けられ、人として召されたキリストイエスのしもべポウロ。この福音は神がその預言者たちを通して、聖書において前から約束されたもので、御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれと書いてある。面白いでしょ。アブラハムの子孫として生まれて書いてないんです。ダビデの子孫として生まれて書いてある。テモテ第2の手紙の2章の8節でもこう書いてあります。テモテ第2の手紙2章の8節では、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中で蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。さあ、こうなるとこんな質問が出てきちゃうんです。ダビデは、あれほど大きな罪を犯しているダビデは、どういう理由でこれほどまでに神様から用いられるものとなっているのか。ただ単に神様はダビデの罪を許したというだけでなくて、これほどまでに神様がダビデを取り扱っている理由は何なのか。全部ダビデの子孫、ダビデの子孫としてイエス様が生まれたと書いてるんですよ。その理由はある程度までは詩篇の51で分かると思うんです。ダビデの態度で分かると思うんです。だけど詩篇の他のところでもダビデは51章と同じようなことを言ってるんですよ。うちに帰ってから読んでいただきましょう。全部で5つ並べてみましょう。詩篇の6章がそれに入ります。詩篇の32章がそれに入る。38章と39章と40章とがそれに入ります。これ全部5つ並べたと思う。これ全部が
自分の罪の悔い改めのことを書いているところなんです。こういうところでもってダビデが言って何を言ったか。ダビデは自分の罪を神様に謝ったすぐ後でもって、神様は約束を守る方である、その神様の約束によれば私は神様って救われている、助けられている、罪が許されていると言っている、私は神様の約束を信じているという告白を必ずしているんです。詩編の場所によっては、今はこれはダビデが生きていた時代のことですよ、今は動物の生贄の血でもって罪が覆われている、罪が見えないのになっているけれども、それだけではないという、つまりですね、ダビデは動物の生贄の血でもって自分の罪がきれいなものになったと信じているんではないというんです。じゃあ何信じていたか。やがて来る救い主が流す血が私たちの生贄として全ての罪を永遠に許してくれる、清めてくれる、あがなってくれる、もちろんこれイエス様のことを指しているんですけども、ということに対して信仰を持っていると言ってます。この信仰があるゆえにダビデは罪が許されているんです。ヘブル書の9章の11節を読んでみますと、ヘブル書の9章の11節から読んでみますと、こういうことが書かれております。しかしキリストは既に成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればその作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギや子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖樹に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと子牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清めものとするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになった、その血はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので、召された者たちが永遠の子孫の約束を受けることができるためなんです。イエスキリストは天の父との間で成立する新しい契約において、神様の方では自分の罪を許すに動こうとしていろんなことをしてくれていると言ってるんです。過去において犯した罪も、今犯しているかもしれない罪も、将来犯すかもしれない罪も、全部イエス・キリストの十字架の血でもって贖われていると教えてます。けれども聖書では罪の中には許されないものがあるということも教えているんです。どういう時にどういう罪が許されないのか、これも知ってなきゃいけなくなります。まずヘブル書の6章を読んでいただきましょう。それから今度ヘブル書の10章に移ります。ヘブル書の6章の4節からまず読んでいってみましょう。6章の4節から読みます。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力と味わった上で、しかも堕落してしまうなら、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて地獄を与える人たちだからです。同じ今度ヘブル書の10章に行ってみましょう。10章の26節から読んでいきます。10章の26節からこう書いてあります。もし私たちが真理の知識を受けた後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーゼの律法を無視する者は 2、3 の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の血を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐を私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。もう一つ言ってみましょう。マタイの福音書12章の
マタイの12章の31節から読んでみましょう。イエス様が言った言葉です。途中からですけれども、マタイの12章の31節から読んでみましょう。イエス様はこう言いました。だから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にする者でも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言う者は誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。木が良ければその実を良しとし、木が悪ければその実を悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。マムシの末たち、お前たち悪いものにどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることが口を心で満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すのです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。まあ、これをですね、ヨハネ第1の手紙5章では16節でもって、死に至る罪と呼んでおります。このヘブル書の6章の4節から6節までのこの教えはですね、実にいろんな人によっていろんな意味に解釈をされています。こう書いたんですよ。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後に上がってくる世の力と味わった上で、しかも堕落してしまうなら、そういう人をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて地獄を与える人たちだからです。これこんなふうに解釈しているクリスチャンもいるんですよ。一度光を受けて天からの賜物の味を知って、そして聖霊に預かるものとなったというところをですね、イエス・キリストを救い主と受け入れて救われるものとなるということを指しております。そしてしかも堕落してしまうなら、そこをこう教えるんです。教会に来て礼拝を守るということをしないのならばというふうに解釈しよう。そしてですよ、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできない、そういう人をもう救いを失いますという意味に解釈している教会まであるんです。ひょっとしたら皆さんの中でこの一度に聞いたことがあるんじゃないかと思う。もしもこういう解釈が正しいんだとしたらば、ヨハネ第一の手紙1章9節は何の価値もないことになるわけでしょ。同じヨハネ第一の時、2章の1節の教えは無意味なものになってしまいます。神イエス様が弁護してくれる。何も価値がないってことだ。そうなると、じゃあこのヘブル書の6章の4節から6節を教えているのは何なのかということが質問なわけです。神様からの賜物が与えられているというのはですね、これ多くの場合にコリント第1の手紙12章の御霊の賜物のことをよく指すというふうに解釈するんですけども、まあ、それで結構でしょう。そうすると大きな力が働きます。大きな技を行うように神様から使われる器となる。イエス様からかもしれない、聖霊かもからかもしれないけど、大きな器となります。それでいろんな行動をとってる。だけれども堕落してしまうならば、何かといったらば自分ができるんじゃない、その人の中に宿っている聖霊様が力を出してくれる、イエス様が力を出してくれるから大きなことができるのに、その栄光を聖霊様にイエス様に返そうとしないで自分が全部取ってしまう。私が偉いからだ、私こういうことができるんだ。そしてですね、サタンの支配の下に入るようになるわけです。そうしたらばもう一度悔い改めに立ち返らせることはできないと教えているんです。皆さんの中です、もしかしたら私もこういう罪を犯すんではないだろうかと心配する人がいたら、こういうことをお知らせしましょう。これ知っててくださいよ。この教会に来ている人の中でもって、こういう死に至る罪というものを一番犯しやすいのは誰かというと、こういう罪を犯す可能性を持っている人は、いま一度悔い改めに立ち返らせることができないような罪を犯す可能性を持っている人は誰かというと、エペソビテの4章11節から始まる5つの役職にある人たちです。 使徒、預言者、伝道者、牧師、教師です。その次にまだいる。コリント第一十二章の4節からの御霊の賜物が働くようになっている人たちもそれに入ります。そういう可能性がある。だけれどもそういう人たちも心配する必要はないんです。賜物が働くから気をつけなきゃいけない。心配する必要はありません。どうしてか。ヘブル書の10章では何と教えているか。10章の26節ってこう教えているんですよ。もし私たちが、これは誰でかんでもみんな一般のクリスチャンかという意味ですよ、真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていない。つまり神様との間の和解することはできないという。ことさらに罪を犯し続けるならばと書いてあるんです。たった一度そういう罪を犯したからといってその場でもって神様あなたを地獄に追いやるということをするかしないんです。以前にも言いました、この教会でも言った、素晴らしい癒しを医者が完全に見放しているだけでも素晴らしい癒しが起こった。ただ御言葉だけにかじりついて癒しを受け取った人がいた。そうしたと思った、私の信仰は私を癒したと言った。気をつけなさいよと後で忠告したんですけども、それですぐに地獄に追いやられたか、追いやられております。どういうふうに神様をするかというと、まずですね、あなた自身にそういう罪を犯しているということを知らせて悔い改めに導くように動いてくれます。あなたの聖霊があなたにまず最初に知らせてくれる。おかしいじゃないか、あなた自分でできたと思うのか、聖霊様が力出したからじゃないか、イエス様が出したからじゃないか、御言葉が力出したんじゃないかと言って、まず聖霊様が教えてくれる、で悔い改めると言ってくれる。あるいはですね、それで間に合わなかったらイエス様がいろんな人を使わしてその人に向かって、あなたがやってること正しくない、聖書の教えから離れているじゃないか、自分で栄光を取っちゃいけない、イエス様の栄光を返せ、悔い改めろという忠告を渡すように言わせます。それでもなお固くなに悔い改めを拒否して自分の罪を認めないで全ての栄光を自分が取ってしまうということをしたらどうなるか、死に至る罪に発展していくことになります。である限界まで来ますと、イエス様のことで何人かの人を使わして栄光を自分で取ってるじゃないか、サタンの手下の動きを取ってるじゃないか、悔い改めろということを進めてもなお拒否し続けていると、神様の方ではその人との関係を切ります。どういうふうに関係を切るかといったら、もうその人に対して誰かを使わすということはもうやめちゃうんです。悔い改めると言ってきません。だけれどもですよ、それ言ってくるのは誰もいなくなった後で、今度は自分でそれを気づいて悔い改めをしたらば神様とか戻ってくることができます。それをしなかったらもっとサタンの道に深入りしてみます。自分で選ぶ以外に道がないんです。だからヨハネ第1の手紙1章9節での約束がクリスチャン生活にとても大切なものになるんですよ。そういう人であっても神様から見放されても、今一度自分の方から元に戻ろう、罪を許してもらおうと思って近寄ったら神様を許してくれるんです。なぜか、もし私たちが自分の罪を言い表すなら神様は真実で正しい方だから、その罪を許し全ての悪から私を清めてくれる約束です。それだけじゃない、その私たちのために私たちは弁護してくれるイエスキリストが手にいるんですよ。だから必ず許してくれます。弁護してくれる方がいるんだから、私の立場理解してくれるはずだから、神様に向かって言い訳してくれるから、うまい具合に罪にならないように動いてくれるはずだから、罪を犯しても大丈夫と言っちゃいけないんですよ。どんな罪を犯したって許してもらえるようになってるんだから、罪を犯したって構わないと言っちゃいけないんです。罪を犯しちゃいけないんです。罪を犯さないようにするために神様の霊がヨハネを通してこの手紙を書かしてるんですから。だからこのヨハネ第一の手紙2章ではですね、罪を犯さないようにするためですと言ってるわけでしょ。 だから罪は犯さないように努力をしていかなければいけないものなんです。けれどももし罪を犯してしまったらならば、もし罪を犯したということに気づいたならば、その罪を謝る、告白をするということでもって、その罪が許される道が開かれているということをあなたに知らせたいんですよ。でどうしたらいいか。あなたがその罪を神様に謝れば、神様は絶対許してくれるという確信を持たなきゃいけないんです。約束なんだから。それだけじゃない。であなたの罪は天の父に謝った時点で、天の父はイエス・キリストの免じて許してくれると約束をしている。だからそれを信じた行動に出るということが必要なんです。二つしなきゃいけません。謝ったら絶対神様許してくれると確信を持つのが一つです。で二つ目には、確信を持ってその信じた行動に出るということが必要です。もうちょっとはっきり言いましょうか。あなたがあなたの罪は絶対許されていると信じた行動に出るということは神様は喜ぶんです。なぜか、あなたが罪を犯さないようになるために弁護する方までわざわざ準備してるんですから。いつまでもいつまでも罪の意識の中にいて、神様と同じ周りを持つことができない罪を犯すことがないように、イエス様は今天であなたのために弁護しようとしてくれているんです。あなたが罪を犯すと、これは大きな問題なんです。だけれども、たとえその罪をあなたが神様に向かって謝ったとしても、私は去年こういう罪を犯しました、5年前にこういう罪を犯しました、10年前にこういう罪を犯してます、30年前にこういう罪を犯してますというふうに、くどくどくどくと昔の罪を思い出しているということは、これは神様って罪なんですよ。その罪を拭い去るためにイエス様は十字架で死んでくれているんです。この罪を犯しちゃいけないんです。罪の意識に入っていることが罪なんです。だからダビデがしたように、自分の罪を神様に謝って、罪は許されたという信仰に基づいて感謝と賛美を捧げて前進していかないといけないんです。ヨハネ第1の手紙1章9節によれば、あなたの罪は許されます。謝ったら許されると書いてあるのか、許されます。それだけじゃない。神様の約束によると、罪を許すというだけでなくて、その罪を完全に忘れるという約束まであるんです。だからですよ、もしもあなたの頭の中どっかに、神様はなんか大きなノートを持ってきていて、私が罪を犯すたびにそれ神様を書き込んでいるという気持ちを持っているとしたらば、その罪を神様に謝ったらば、それを消してくれます。白紙に戻してくれます。罪を犯さなかったら同じ見てくれると、このヨハネ第一の手紙一章九節で言ってるんですよ。シモン・ペテロがですね、イエス様にこういう質問をいたしました。これマタイの18章での質問です。21節から始まっているところの質問なんですけど、こういう質問をいたしました。読んでみるとですね、こう言ってます。マタイの18章21節です。ペテロは身元に来ていった、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか。イエス様は言われた、7度までになると私は言いません、7度を70倍するまでと言いますと、イエス様は答えたと書いてあります。7度を70倍したら490回ですよ。これは人があなたに罪を犯したときに、あなたはその人を何度まで許すかという質問の答えなんです。もしもこれと同じ質問を神様にしたとしたらば、どういう答えが出てくるか。人が罪を犯したら神様何度まで許してくれるんですかという質問をしたとしたら、イエス様はペテロに対して7度70倍するまで許せと言った。じゃあ神様も同じだけ許すように動くというか、はっきり言いましょう。神様はですね、7度まで許しますと答えをしたって何も問題ないんです。5度まで許しますと言ったって何も問題ないんです。まだ分かりません。証明しましょうか。あなたが昨日神様に罪を犯したいたします、だから神様に謝りました、 た。今日また同じ罪を犯しちゃった。さあ、あなたの方にしてみる、これ二度目の罪ですよ。だから今日の夜また同じ罪を犯しちゃった。あ、この罪をこれで三度犯したと考えます。じゃあ神様の方ではどう見てるか。あなたが最初の罪を昨日犯しました。だから神様に謝りました。だから神様はその罪を許して、その罪を忘れてくれる、白紙に戻してくれます。でその次に罪を犯した、今日罪を犯しちゃった。あなたにとってみればこれ二度目です。で神様にとってみたらこれ何度目か。初めてでしょ、前の罪を許して白紙に戻しちゃったんだから。あなたの記憶の中での最初の罪は神様白紙に戻して忘れちゃっているんです。あなたは神様に対して全然罪を犯していなかったと同じ神様見てくれちゃってるんです。そうすると今日犯した罪は二度、あなたにとって二度目かもしれないけど神様にとって初めてです。謝りました、許してもらいました、白紙に戻されました。で今日の夜また罪を犯した。あなたにしてみるこれ三度目の罪かもしれない。じゃ神様にとって何度目か。最初の罪なんです。これ神様に謝ったらば神様はその罪を許して白紙に戻してくれる。罪を犯したことを忘れてくれるという罪があるから5回も許してもらう必要ないわけでしょ。2回もないんですよ。神様の方ではあなたの罪というものをこんなふうにして許そう、忘れよう、白紙に戻そうとしてくれてるんです。ですからあなたが自分で罪の意識に入るぐらい神様に対して大きな申し訳ない罪はないんですよ。そのために天であなたを弁護してくれる方がいるんだから、罪の意識に入らないようにするために。もう一度繰り返しますよ。許してくれるんだから罪を犯したって構わない、これはいけないんですよ。けれどもし罪を犯しちゃったらくどくと考えてねって、きちんと謝って立ち上がって、神様はこの罪は絶対許してくれる、なぜならまず第一こういう約束がしてある、イエス様も天に今弁護してくれてる、だから絶対許されると信じて前進していかなきゃいけないんです。また罪を犯してしまったらまた神様に謝って、許してくれると信じて前進していくんです。ダビデはこれをしたから神様から用いられたものになってるんですよ。これを今天でイエス・キリストが私のためにあなたのためにしてくれているんです。多分ですね、イエス様は天でもってものすごく忙しいだろうと思う。私みたいなのがいるからです。私みたいなのがいつも罪を犯してる。で神様に謝る、すみません罪を犯しました、許してください。でイエス様が、アズモがまた謝った、だから許してあげてくださいよ。また罪を犯した、すみません謝ります、許してください。イエス様またアズモがまた罪を犯したって言うから許してあげなさいよ、嫁謝ったから白紙に戻してくださいよ。また罪を謝る、またすみません謝ります。またイエス様が、あいつまたやったって言うけどまた白紙に戻してください、私の身免じて、また白紙に戻る。だから忙しいんです。そうするために今神の右の座にいるんですよ、イエス様は。さあそんなふうにイエス様いくら忙しくても、イエス様はですねその忙しさに喜んでくれております。失礼な、イエス様そんな忙しくて失礼と思わないか、思いません。考えてみてくださいよ。もしもあなたがイエス・キリストで今天の神の右側に座っているとしたら、あなたはどちらを選ぶか、どっちをしたいか。罪を持って罪に押し潰されて喜びのない弟妹を持ちたいか、それとも多少忙しくても罪のない喜びのある弟妹を持ちたいと望むか、どっちを望むと思うか、わかるでしょ。だからいくら忙しくたってイエス様喜んで忙しくしてくれてるんですよ。イエス様だと同じです。罪のない喜びのあふれた弟妹を持ちたいと願っているんです。だから今天の右の座でもって神の右の座でもって忙しくしてくれてるんです。これを私たち一人一人しっかり認識しなければいけないんです。だから罪の意識を持っていることが一番罪なんですよ。 昔の罪くどくどくどくど考えて、昔はああだったこうだった、この罪を犯した、あんな罪を犯した、忘れちまいなさい。忘れられなかったら生まれ変わりはしなさい。過去のないものだったらだからそこから全部断ち切ってみればいい。新しく作られたものです。古いものは全部過ぎ去ったというか、これ全部過去のご破産だった、ありがとうございます、これから動きます、罪を犯したら謝りますけどよろしく、いいわけでしょ。意識してない罪はそのまま自動的に許してくれるんだから、こういう点でしっかりと我々認識していなければいけないんです。イエス様言って今天で何やってるか、我々は罪を犯さなくするために手で弁護してくれて、その罪を取り消してくれているんです。罪のないものにしようとしているんです。それで罪がなければ神様とお交わりができます。喜びが増してくる、操作したいから今天でもって我々の罪のために弁護してくれているんです。それをイエス様忙しくもさせないで、弁護もさせない で我々が罪の意識に落とし入れられちゃって、いつも沈んでて、こんな取りに足りないクリスチャンが絶対どうなるか、天で泣いてますよ。そしたらわかるでしょ。この点で罪というものに関して正しい考え方を持っていただきましょう。謝ったら許してくれます。わざとやっちゃいけませんよ。謝ったら許してくれます。許されたと信じて前進していけばいい。イエス様とよろしくお願いします、ありがとうございます、感謝します、前進していけばいい。ひっくり返ったら立ち上がればいい。それと同じなんです。どうぞこういう点をですね、正しく理解をしていただきたいと願うんです。もう時間になりました。これでお祈りしましょう。どうぞ正しく理解してください。天のお父様、あなたがあなたの御言葉というものを通して、特にヨハネ第1の手紙の1章と2章の始めとを通して、私たち一人一人があなたに対して犯してしまった罪に対してどういう動きを取るべきなのか、しっかりと教えてくださっていることを心から感謝いたします。それだけでなくて、イエス様を通して弁護してくださっていいということも分かってきます。どうぞそういう観点から私たち一人一人、どんなことがあろうとも罪というものを持つ生活を送らないで済むことができるように、あなたが動いてくださっていることをありがとうございます。すべてはイエス様の十字架の死と蘇りと通して贖われているようにあなたがしてくださっているということを感謝いたします。どうぞこれから私たちの方では罪を犯さない努力はしていきますけれども、もし罪を犯したら謝ります、許してくださることを感謝いたします。前進していきます。だからどうぞそのような動きを取ってくださいますように、このようなことが学べたこと、そしてこのようにしてこれから何も罪の意識を持たないで生活していけるよう、そしてあなたとお交わりを楽しむことができる生活が送れるようあなたがしてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様が十字架で死んで蘇ってくださっていること、そして今天にいてくださっていることを感謝いたします。これから先もどうぞよろしくお願いいたします。この感謝と祈りと主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。